どうも、オレンジです。
この夏、心に残った映画は、私はマミ、ポンです。
世の中全部、種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。いやー、あれですわ。アゲハチョウが育ちまして。
あ、アゲハチョウをね、育てていらっしゃるということで伺ってますけども。育ったってことは、アゲハチョウが育ったってことは羽が生えたっていう話でございますか？
違います。アゲハチョウはステップがあるんですね。幼虫期にも、はい、ものすごくちっちゃい、なんか糞みたいな状態、茶色いちっちゃい、なんか毛に包まれたような状態から、うん、からだんだんだんだん大きくなっていって、いつの間にかなんか緑色の、はい、いわゆるあの芋虫の状態になっていて、まあそのアゲハチョウのね種類によってその見え方とか全然違うんですけど、なっていて、うん、その後、うん、何になるかわかりますか、ポンさん、何になるんでしょう。
あのサナギになるのはね、ちょっと
その通りです、その通りですよ。サナギになるんですよ。
嬉しそうだね。
さなぎになるんです。でさなぎになるところもねびっくりする、はい、あいつら知ってますこれ。ポンさんはそっか、
いや知らないです。何言ってるか、
そうだよな。
言ってくんないと何を知らないかがわからない、はい、
あいつら、食べるものは基本的に柑橘系の、木の葉っぱなんですね。みかんとか山椒とかなんかいろいろ柑橘系のものに卵を親が産んでそこで育っていく。でバックバック食うんですよ。本当に一本苗木がこう枯れるぐらい。まあポンさんはねどちらかというと植物側の今世界にいらっしゃる方だから
俺の話はいいんだけど、
あの食べられるっていうことに対する恐怖感があるかもしれない、ごめんなさいね。でもあの幼
虫
が
食べ
て、はい、でさなぎになるときにまあ、はい、逃げ回るんですよ。いわゆる鉢の上で苗木を刺して、うん、そこで植物を刺して、そこに、生息してたので。
鉢植えの、その、柑橘系のやつに、まあだから、その、木の、なんつうの、鉢植えのところに、まあ、住んでるってことだもんね。
そうそう。その状態から、さなぎになるってなると、はい、その、自分が今まで暮らしてきて食べていた、そこから離れようとするんですよ。はい、
芋虫が？
そうそうそう、歩くの。めっちゃ、めっちゃ歩くの。の
し
の
し歩くっていうのか、まあ、這うというか、はい。
そう。その蜂からもう脱出していって、
はいはい。
なんか遠くに行くんです。いつの間にか、あの、一応その前先週話した通り、鳥から守るために家の中に入れてるんですけど、まあ、はい、めっちゃいつの間にか逃げ回っていて。
その何？鉢植えは、鉢植えどこに置いてあるんですか？普通にお家の中にポンって置いてある。
ベランダから入ってすぐのところ。一応その、だからスズメとかヒヨドリみたいなのが入ってこれないようなところに一応置いてある。
じゃあベランダではあるのね。
ベランダの、中です。ベランダがあってドアがあって、その手前です。うん、あの、室内側にある入れてるんですけど、
はいはい、
そこから、まあ、うん、あの、逃げ出しまして、4匹いたんですけど。
逃げ出すっていうか、まあまあ自由だけど。はい、じゃあ何その、ベランダの中を駆け回っちゃうみたいなこと、そういうのお家の中入ってきちゃうってこと。
家の中です。家の中で、あの、全部基本的には家の中の話なんですけど、うん、家の中でもう逃げ回って、一匹、四匹いたんですけど、一匹ちょっと今行方不明で、多分どこかでいつの間にかアゲハチョウが生まれるんだろうなっていうワクワク感もありつつ、すごく僕は心配してるんですけど、そいつについては。まあ、三匹はね、なんか、おのおののね、うん、あの、うん、生き方。あの、一匹はカーテンのとこだったし、一匹はなんか、うん、あの、一応僕、あの、そういう風にできるように、なんかネットで調べて、あの、コップとかに、割り箸を突き刺して、立てておくと、その割り箸のところに、あの、さなぎになる、うん、なんか、斜めってる場所みたいなのがいいらしいんですよ。あと、なるべくその、鳥とかの目につかないような影になってるところとかが、さなぎになるのに本人たちにとってはちょうどいいらしくって、それ専用の部屋を用意してあげていたので、はい、そこに一匹、さなぎになったのと、あと、なんか、捜索隊を出して、ようやく見つけた一匹っていうのがいて、その、それぞれの場所における三匹が、無事にさなぎになりまして、そのさなぎのね、なり方も面白いんです。あの、幼虫の状態から、
はい、 すごい、すごい興奮してるけど、これどこまで行くの？あの、さなぎになったところまでなんですね。話としては。
くの字型の、そうなんです、そうなんです。
はいはいはい。
いいんですよ、ポンさん。毎回それを言うけれど、いいんです。
いや、
毎回の展開なんてもう、どうでもいいんですよ。
止めてじゃなくて、興奮してらっしゃるなっていうことなんですけど。
そうなんです。ははそうそう。
捜索隊ってのは何？じゃあ、家族総出で探したってこと？
そうですね。家族、そうです。探してみたんだけど、ようやく一匹なので、
家族はもうみんな、アゲハチョウになる前の芋虫に夢中っていうことだったんですね。
そう。まあ、ポンさんね、反ペット団体のポンさんにとっては、
いい
まあ、
そんなことはいいのよ。
ダメなんだろうなって。
ダメじゃない。
距離はあるんだろうなと思いつつも、そうなんです。うん、それぐらいね。
いやいや、なんか俺の悪いのを言わなくてもいいけど、まあじゃあちょっと家族として一匹心配でもあるし、まあその踏んづけたりとかさ、そういうことがないようにって祈ってるみたいなことなのかな。そうそうそう、
気をつけないといけない。ただまあ彼らも賢いんで、まあどこかしらうまいところに隠れてくれてるんだろうなと思うんですけど、は
い。尊重の度合いがすごいけども。それでもさ、俺、その先ですけど、アゲハチョウが3匹今、なりそうなやつがいるわけじゃないですか。まあ、4匹いることにしようか。はい、4匹ね、はい、育ててたんですもんね。だから、
okay、 はい、
その4匹がさ、羽生やしたらさ、で、はい、飛び立とうとしたらどうすんの？
もちろんすぐに出しますよ。外に。
いやいや、もちろんっていうか、その、じゃあ、もうそれで、このアゲハチョウさんとのお付き合いは、一旦完了っていうことなのかな？
これがですね、完了にはなるんです。その人た、その4匹についてはなるんですけど、また次の子が今生まれてまして。
おうおう、え、どういうこと？
すげえんですよ、アゲハチョウのペース。
誰が産んでんの？
多分同じ親なんじゃないかなと思うんですけど、なんか、決まったルートで来るんです。で、ポンポンポーンって子供を産んで去ってってはっていうのを繰り返してるんで、それは増えるだけです。多分。
じゃあその上の植木のところにまだいるってことなんだ。ちっちゃいのが。
そうなの。もう生まれてます。本当にちっちゃい、フンみたいなのがまた生まれてるんで、まあ、タイミングによってはこれからめちゃくちゃ涼しくなったり寒くなったりすると、越冬するために、はい、冬の間もずっとさなぎになるっていうケースもあるらしいんですけど、多分まだ暖かいから、このまま、はい、順調に育っていけば、今年にまた生まれて育って、羽が生えてきたら、外に出してっていうのを繰り返していくと、なんか、我が家からどんどんどんどん、アゲハチョウが野に放たれていくんだろうなっていう感じがありますね。
いや、アゲハチョウ工場みたいになってるってことですね。
そうですね。実は、うちの近所に他にもアゲハチョウ工場あるんで、ちょっとね、うちの近所周辺はアゲハチョウ工場になってますね、どんどん。
あ、でもさ、もしかしたら、まあ俺はやったことないですけど、その、アゲハチョウの芋虫幼虫を育てて、で、頑張ってねって言ってこう送り出すみたいなさ、お家、意外とあるのかもね。
あるかもしれないですね。じゃないと、まあね、あんなに、あ、でもまあ自然で育つのかな。
いやいや、
育つのかもしれないですけど。
ほとんどは自然だと思うよ。ほとんどは自然だと思うけど、でもお家で育てて、で、いや、俺買うのかなとも思ったんです。その後。
アゲハチ
ョウ？いやいや、俺は、そもそも芋虫も飼ってないんで、その、全くわかりませんけど、いや、アゲハチョウ、ね。
アゲハチョウ飼って何が楽しいんですか？
知らねえよ。芋虫飼うのも私にはわかりませんけど。
芋虫はだってあの状態はもう、飼うしかないっていう状態だもん。いやいや、食われるんだもん、だってほっといたら。
それは、人それぞれの価値観があるんで、それこそ俺にはわからんけど、まあでも、いや、飼うのもあるんかなってちょっと、思ってはいたんですけど、そこはもう送り出すわけだから、
もう全然
そうすると
全然、
うん、芋虫だけ育てるっていう風なお家も、まあね、結構あるのかなと今聞いてて思いましたけどね。
そうですね。ぜひ、ポンさんも、たまたま、自分のところの、ね、苗とかに、あれ、みかん系は育ってないですよ、柑橘系は、ポンさんは。
いや、まあ、ただその、私はその、のっぱらというかさ、外の畑ですし。
うん。
だからその育てる、
でも葉っぱがあったらそれ持ってきちゃっていいんですよ。持ってきちゃって、あ、でも葉っぱだと枯れちゃうか。
そ
うだね。苗木がないと
思う。そうなるとさ、意図的に俺の家に持ってくることになるじゃない。その芋虫ちゃんを。
そうですね。育ててみたらいいんじゃないかな。
いや、ああ、そうか。だからね、ちょっと、前回聞いてない方は、ぜひ聞いていただいたら、特に解決はないですけど、ペットについて喋ってるんですけど、いや、俺もう全然ペット飼うつもりがないから、 まあでもさ、
そうなんだよね、
この前畑ね、カマキリ見かけた。
おー。あ、でもそんぐらいなんだ。めっちゃ毎回虫に出会うとこでもないんだ。
いやいや、いるよ。もちろんアブラムシみたいなやつとか。
はいはいはい。
あと、ウリハムシっていう、ウリ科につく虫。だからね。
はい。
カボチャとか育ててると、なんていうか、ちっちゃい小判みたいな、虫がいっぱいついたりするんですけど。
うん。
そういうのを、まあ見て、もう、だからそういう意味で感情がやや失われてるところもあるけど、ああ、いるな、いや、めっちゃくちゃいるな、みたいな。ゾワゾワいるわけですけど、でそれがね、その鼻の中に入って、おそらく花粉をつけて、おしべからめしべに行ったりとかして、ああ、多分受粉してんだろうな、とかさ、うん、そういうことを感じたりとかはしていますよ。はい。
うん、うん、うん、うん。植物的なところのね、育成みたいなものの。
植物的なっていうか、まあ、
はい、
その、虫もそれで育ってるんでしょうから、まあ、
はいはい、
うん。だそれを、は、まあ、見てはいるけど、俺のうちに、かくまうみたいなことはちょっとあんまり考えたことないですね。
なるほどな。まあそこら辺は自然派か、まあ家派かっていうところ
なんで派閥を作ろうとするの、ね、そういういろんな人がいるだけじゃない。対立とかないから別に。
そう、いろんな人がいる。そういうところも大事だなと思っている今日この頃でございます。
無理やりいい話にしてるけど。はい。はい。
まあそういうさっきもね、巣立っていく、まだ巣立ってってはいませんけど、まあ、さよなら、別れの季節っていうものが、
しかし、季節まして、また育ってんだよな、はい。
はい。9月っていうのは、
はい。
まあ僕ら今ね、配信してるの9月8日ですけれども、
はい、収録ね。
9月は結構何らかの、ものが終わるっていうことが結構多くて、で、もう一つ多いのはね、3月とかに多いですかね。3月に終わって、4月から始まる。まあ、いわゆる卒業式、入学式みたいなのもよくありますけれども、半期で、上半期、下半期っていうところの分かれ道っていうところでも、まあ、4月始めるの期だったりすると、
始まり。
9月まででちょうど半分が、1年の半分が終わるんで、終了みたいなことが多かったりしますけれども、
はい。
9月も、僕たちの思い入れのあるような番組、テレビ番組ですね。っていうところも終わったり、あともしかしたらポンさんにとってはラジオ番組とかも聞いてたりすると、そういうのも終わったりしてるケースあるのかなと思うんですけど、
はい。
例えば、その、9月の終わるテレビ番組ですね。
はい。
ちょっと今、ウィキペディアで調べたレベルなので、ざっと言っていくと、
うん、結構あるんですね。やっぱり。
そうです。MX テレビでやっているバラ色ダンディってこれ結構長かったですよね。いろんな、まあ、ゲストの方を呼んで、時事ネタ、あとはちょっと、MX テレビなのでね、下寄りとか、ちょっとどうかしてる話題とかを扱っていた、あと、バラエティ情報番組。
梅沢富美男さんとかね。
はい。
玉袋筋太郎さんとかね。
玉袋筋太郎さんとか。はい。うん、原田龍平さん、俳優のね、はい。方とかそういうので。
今、メイン MC が深川亮さんですよね。山田邦子さんが隣に座ってますね。
深川さんはなんか別の番組ね、またこの後やるって話が出てましたけど、バラ色なんてダンディとしての形は終わるとか、あとはテレビ朝日系で言うと、サンデーライブっていう番組が終わったり、サンデーステーションっていう番組が終わるっていうところですね。
報道番組。
まあ、日曜日にやっていた情報系の、ね、はい、報道の番組ですね、が終わるっていうところもあったりとか、あとは結構バラエティ系が今期は多いですかね。僕たちが見ているレベルで言うと、
うん、
おどおどハラハラとかね。おどおどハラハラ、オードリーとハライチがやっていた番組、佐久間プロデューサーがやっていた番組は9月で一応終了予定と言われていたりとか、はい、あと東大王っていうね、TBS でやっていた東大の人たちが出てきて、クイズを、芸能人の方々と繰り広げる番組とかも終わるよ、
見たことないな。
キラキラアフロっていうね、はい、鶴瓶さんと、オセロ、松島さんがやっていたテレビ東京の深夜の番組も、これもかなり長寿の番組ですね、キラキラアフロとかも終わります。とか、日本テレビのクイズ、あなたは小学5年生より賢いのっていう、僕はもうタイトルの時点でどうかと思っていた番組も、いよいよ、
これ、なんか海外のフォーマット化なのかな、なんかそんな。
あ、なんですかね、
うん、
あ、そうなのか。いつの間にか始まっていて、いつの間にか終わるって感じですけど、とか。まあ、
見てないの
か、ね。あとお願いランキングとか。 かね。あ、
これもね、
長く。あ、見てました。時々ちょっと見てましたけどっていう感じですね。お願いランキングとかも終わるとか。うん、あと、ジョンソンね。これもう1年で終わっちゃいました。リンカーンっていうね。うん、まあ、ある種伝説的な、ダウンタウンとかでしたような番組の、うん、一応若い一晩みたいな感じで始まった、うん、番組も。
平凡ですけど、面白くはなかったよね。
そうですね。見てなかった。初回見ても、なんかこれは違うなと思って、見なくなっちゃった番組とかもあるんですけど、まあそこら辺の番組が終わり、まあまた新しくね、始まる番組もこれから多分出てくるんだろうな、というところではあるんですけど、ポンさんと僕にとっては大きいのは、モーニングフラッグという番組が終わります。うん、MX テレビですね。
渋いね、はい。これは関東圏の人しかわからないんだよね。基本的にはね。
そうですね。東京 MX。まあ一応そのアプリで番組自体見られますけど、まあなかなか見てる人もいないでしょうから、うん、モーニングフラッグという朝の7時からでしたかね。MX テレビでやっていた、ニュース番組。僕も毎日録画して、見れるときは結構前1時間半、2時間ぐらいあるんで、長い番組ではあるんで、見れたり見れなかったりっていうタイミングはあるんですけど、まあ見れるときは、ちゃんとそのね、今の時事ネタの中で扱うべきニュースっていうものを堀潤さんというジャーナリストの方が厳選して紹介してくれて、それぞれ専門家のコメンテーターの方が3人かな。それも結構若い世代の方もね、意識的に入れるっていうことをやっていて、 Z 世代の論者の方とかもいらっしゃったりとかして、その視点、上の世代の方の専門家の視点もそうだし、若い世代からの視点とかいろんなものを取り入れて議論してくれている番組だったからこそ、なんか僕自身もすごく、これまあ見始めたのはポンさんの影響っていうか、ポンさんが紹介してくれたのを見始めたというところではあるんですけど、まあ、それずっと見ていた番組が一応終わりを遂げて、堀潤さんご自身の番組は、6時かな7時かな夜の時間にね、別のタイトルで、行われるっていう形にはなるんですけれども、まあそういう、一つの番組の終了っていうところが、特にね、まあ朝の時間にずっと前身の番組、堀潤さんの前の番組からずっと朝の時間にやっていたっていうところが、はい、大きかったりしたので、それがなくなってしまうっていうところは、結構まあ生活スタイル自体に与える影響も大きいのかななんてことも思ったりするんですけど、どうですかポンさんはこれは終了に当たってっていうところで何か思ったことありました？
あ、いや、全然存じ上げなかったので、そうかっていう感じですよね。
あ、最近見てなかったですか？
あんまり、そう、見たり、見なかったり、って感じですけども。
そうか、そう、こういうタイミング。ちなみに、ポンさんが普段見ているテレビ番組とか、ラジオ番組とかで、このタイミングで終わるっていうので何かあったりしますか？
まあ、そうっすね。アンタッチャブル TV が終わることに、ちょっとだけ、悲しみを覚えてますけど。
あれって、去年始まった番組でしたっけ？もうちょっと前か。
1年ちょっとぐらいかな。今、タイトルが変わって、アンタッチャブルの、気になるところにどっか行ってみたみたいな、なんかタイトルに変わりましたけど、それも終わりますし、この前終わったと出てましたね。フジテレビ、関西テレビ系のやつですけど。
なるほど。まあ、そういうチャレンジングっていうか、一応ね、新しい軸として始めたような番組っていうのも。
まあ、新しい軸っていうか、普通にロケ行って変わったところに、で、それレポートするっていう番組はもう山ほどあるじゃないですか。
うん、うん。
なんだけど、アンタッチャブル二人が、もうほぼ毎回、いや、それこそマカオ行ったりとかさ、沖縄行ったりとかさ。
はいはい。
もうなんか、メイン張れるような二人が、そこに行ってくだらないことを、だからその本論と関係のないことをし続けるみたいな、こういうのって多分面白い捉え方もできるんだろうけど、なんかレギュラーになるとお腹いっぱいになっちゃうのがね、なんか結構すごいことやってんなと思うのに終わっていくっていうか、まあでもそう思うとやっぱ本当パッケージなんだろうね。こう、どういう枠組みで、中身の面白さとか、もちろん人によってあるんでしょうけど、面白いことをやってても、面白いですよって言ってあげないとわからないとか、こういうふうに包んでるか包んでないかで全然違うとかっていうのもあると思うので、うん、まあ、だから、終わっても、多くの番組終わっても、その、なんか、フォーマットがどこかに使われたりとか、キャスティングがここに使われるとかっていうのがきっとあるんだろうなとは、まあ、思ったりはしますけどね。
なるほど。ちなみにラジオ番組とかどうですか？ないんですかね、終わってる。
ラジオのチェックあんまりしてないなぁ。だ まあ、うんうんうん、そうね、TBS ラジオよく聞いてますけど、今のところちょっと終わりそうなの俺認識ないけど、多分何番組かは終わるんでしょうね、きっとね。
個人的にはあの TBS ラジオのね、僕はアフターシックスジャンクション2っていう番組が好きなので、うん、今月曜日から木曜日っていうすごく変則的な形になっている10時スタートなんですけど、はい、それがなぜかというと金曜日に武田砂鉄さんの番組が10時から入っているので、
なぜか
その枠が動かない限りは、はい、月金に、もともと月金でやってたんですけど、
月金でやってほしいんだ。
昇格してほしいんですよね。武田砂鉄さんにはぜひ昇格していただいて、その枠を開けていただいて、月金。月金できるとね、僕の好きな曜日パーソナリティというか、TBS のアナウンサーの方が5人いらっしゃって、5人全員がちゃんと毎週の MC ができるっていう状況がまた戻ってくるので、
それをすごく楽しみにしてます。すごいね。そういう発想なんだ。はい。で、いや、じゃあ特に変更されるってことはご存じないってことですね。
ラジオ番組についてはそうですね。今のところ自分自身が把握してる。しかもあとまあ、僕メインで聞いてるのはポッドキャストだったりするので、うん、ポッドキャストについては終了っていうか、この機に、まあもちろんその Spotify との契約が切れるとかっていうのはあったりすると思うんですけど、あとは今 TBS ポッドキャストとかもあるので、それの契約が切れるとかは全然あると思うんですけど、うん、僕が把握してる限りでは今のところ自分の好きな番組についてそれはないので、うん、それは安心してるところではないですかね。それによってそのライフサイクルが変化するってことは今のところはない予定ではあるかな。
そうね。まあでもね、一時は TBS も午前中、まあちょっと古くはですよ、大沢優里の UU ワイドが終わりからの伊集院光の、はい、光とラジオとになり、今、はい、パンサム向かいのフラットになりましたから、はい、まあ、そういう、まあ特にラジオは生活に近いっていう、まあちょっとオレンさんそのリアルタイムで聞く人じゃないと思いますけど、そういうふうな聞き方してる人は、はい、まあすごくこう、心のショックというか、が言うのがあったりとか、うん、まあしてたと思いますけど、変わったっていうことはね、やっぱ大きい。まあ TBS で言うと会長が変わるっていう裏事情がありますんで、何か半年後ぐらいには影響があるのかなとも思いますけどね。まあだからやっぱ生活に近いものとかいうのは、だからタモリクラブが終わった時はまあ結構胃に来たなって思いましたけど、
はいはいはい。
ね、だから普段見てるものが終わってしまうとかはきっとショックなんだろうなと思いますよね。だからモーニングクロスもモーニングフラッグも、まあ割とその朝の時間僕全くニュース見ないし、見るともう頭抱えたくなるっていうかさ、どうでもいいことばっかりやってるから、だからまあそういう意味では堀さんの番組っていうのは唯一見れて、カジュアルだけど世界の話もちゃんとしながら、っていう風な、そういう位置づけは良かったなと思いますから、まあ、どの程度見られたか分かりませんけど、ちょっとね、感じがなくなるのは、そういう意味では残念かもしれないですね。
で、まあ、その終わりみたいなところを、こう、自分自身に引きつけると、僕なんか、首になりそうでして、一個の仕事が。
詳しく聞きたい気持ちもあるけれど、喋るつもりはあるの、
まあ、詳しく話さない。話さないといきましょう。詳しくは話さないでおくんですけど、一個まあね、案件、まあ僕もいくつかフリーランスだったりするんで案件があるので、
はい、
そのうちのこう一つの案件がなくなりそうっていう状況になっているんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと時間がね、短くなっちゃって申し訳ないんですけど、その上で、なんか今までの、仕事を辞めるっていう、まあね、どんな仕事でも始まりがあれば終わりがあるっていうところはあると思うので、今までのこう仕事を辞めたパターンというか、はい、どういうパターンで今まで、ポンさんが辞めてきたかなっていうのをちょっと聞きたくて。う
ん、お姉さん、この話と、番組終了の話混ぜないでもらっていいですか？あまりにもエピソード重たすぎて。
あ、本当です。
本当ですよ。あと入り口として3分しかないのよ。
うん。大丈夫。
大丈夫。いや、分けてもらっていいんですけど。
具体的な話で、そうです。今度、今回はここまでで、はい、また次回以降
に、またね、喋りたい
と。具体的な話もできればなとは思ってるんですけど、はいはい、どうです？なんか今までの、こう、印象に残っている辞めたエピソードとかってあります？
印象に残っている。いや、まあ、普通にありますよ、首。まあ、直接首とは言わないですけれど、どう？そろそろ次のステップ行かない、うん、とかって言われるとかさ。
ああ、次のステップっていうのは、社内ではなくってことですか、ね、
そうそうそう。
別のところで。
そうそう。あとは、まあ、派遣社員であったこともありますから、派遣の場合は、はい、もう特に、あ、これで切れますんで、みたいな感じだよね。特に何も言われないという。 終わり方。
それは事前に期間が設定されていたっていうよりは、その、まあ、首に、派遣切りになる1ヶ月前に連絡が来るみたいなパターン。
そうだね。契約通りという。で、まあ、毎回更新が行われるから、まあ、その、ことさら悪くも良くも言う話でもないんですけれど、そういうふうにして、まあ、数ヶ月で終わったみたいなこととかもありましたよね。うん、
そういう時ってもう、粛々とポンさん聞くタイプですか？なんかすごくちゃんとこう、理路整然と戦ったりはしない。
で、そこにどうしてもいたきゃ別だけど、ただ、どちらにしても、なんでしょうね。ちょっとオレンジさんの感覚も聞きたいですけど、
うん、
必要だと思って選ばれてる、呼ばれてるわけだから、必要がなくなったらそれはまあ、うん、切られるんだろうなって、僕はちょっと結構そういうふうに強く思いすぎてるところもあるんですけど、だから、なんでですかっていうのは、うん、言えた自信もなければ、まあ言われ、そういうふうな関係性なんだろうなと思ってる節があるけど、お姉さんどうなの今回言われて。まあ、うん、
僕はね、見事にバトってまして。
バトってる方法。
その首みたいな状況を宣告している人と、うん、僕は結構、疑義を唱えたんですよ。その人のやり方ってのはどうなんでしょうかねっていうことを、
うん、
結構、まあ、テキスト上ですけど、提言をし続けていた状態だった。一応、まあ、上長に当たるのかな。まあ、会社側ですよ。会社側の人と、それをやっていたけど、全然、こう、縦板に水というか、全く、なんか、なんだろう。ちゃんとした答えは返ってこないような状況が続いていたので、じゃあいいやと思って、
はい、
縦板の水をそうだね。真逆だよね。はい。のれんに水の状態で、
はい、
そう、そんな状態続いていて、
はい、
そう、そのまま、まあでも、粛々と仕事をやるだけだなと思って継続していたら、いきなりまあそんな話になってきたっていう状況だったりするので、
はい、
まあなんかめちゃくちゃ、必要じゃなくなったっていうよりは、
うん、
普通に支援で、首、なんか、兵庫県知事とかね。あとは最近で言う、ニュージンズっていうアイドルグループのミンヒジンさんの騒動とか、いろんなものが僕は自分自身重なるものとして勝手に置き換えたんですけど、
はい、
はい。はい。いろいろな、それはどちらかっていうと、会社としてももちろんあるんだとは思いますけど、
うん、
個人的なものなんじゃないかな、みたいなところでバトっていて、今あんまり、こう、良くない辞め方になりそうでして、
うん、
どうかなと思って、ポンさん、こう、あんまり良くない辞め方とかした経験あるかなと思って。
いやー、まあだから思い入れですよね。オレンジさんは残りたいんでしょ？その話は。
もう今ね、残りたいっていうよりは、そんなやり方をしている、その社員をどうにかしたいって感じですね。そのチームから、それが、どうにかなれば、なんか他の同じチームのメンバーもやりやすくなるだろうな、みたいなところがあるんで、僕はどうせ多分このままいなくなるけれども、それごとこう、はい、行けばいいかなと思ってますけど
ね。なんかすごいことになったね。モリアーティとシャーロックみたいな、うん、一緒に滝の壺落ちようみたいな、そういうことむちゃくちゃだな。
死なばもろともみたいなことかもしれないですけど。あ、でもまあそこまでではないですけど、でも何らかその考えるきっかけになればいいなとは思っていて、まとってるけど、あんまりいい感じにはなってないっていうところありますかね。
まあでも全部思い通りにね、なるわけではないから、こう、スパッと心を切るっていうのも大事だね。そ
う、
この前
話しまし
たね。うん。とは思いますが。
どうですか、ポンさんは。
え？
その、良くない闇方っていうか。
はい。
終わり方みたいなのはあったりしましたか？
終わり方、いや、まあ、だけど、僕はもう結構スンとしてやめますから。はい。もうスンでやってます。
そうなんだ。まあね、いろんな闇方があるかなとは思いますけど、またね、具体的に、これからどう、まあ、まだ決まってる話ではないので、具体的にどうなって
これを復元したらいいね。
この話もまた。はい。はい。別の機会でちょっとしたいかなとは思っていますが、
はい、
まあ、なるべくならね、続けられる方法みたいなことをいろいろと模索していきたいなと思っております。
はい。
はい。タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter で、ハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
送別会のことを思い出しました。お天気さん、ポリンのポンでした。
タネラジ、また。